私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。久しぶりに改訂された聖書日課に触れてみたいと思います。私たちルーテル教会の採用しています聖書日課では、一年の始まりを対抗節第一主日といい、後端節、クリスマスを迎えるとその後、一年を通して主イエスの生涯を追っていくように設定されております。この流れは、改訂前も改訂後も共通しております。大きく変更されている点として、一年の始まりにあたる対抗節第一主日の日課が挙げられるでしょう。改訂前の聖書日課では、決まってエルサレム入場の場面となっておりました。コロバに乗ってエルサレムに入る様子は、旧約聖書に見る次の予言の実現とされています。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。このエルサレム入場の場面は、キリストが十字架の死を遂げられる直前との出来事になりますから、枝の手術の福音の日課とされ、コロバに乗って王としてエルサレムに入られたイエスは、十字架の主であることを示しているのです。同じ日課が対抗節第一主日に与えられていたのは、クリスマスにお生まれになる幼子が十字架の主であることを明らかにするためでありましょう。ですから対抗節の天霊色も受難を意味する紫なのであります。ところが日課が改訂されて、教会歴におけるこの一年の始まりにあたる対抗節第一主日、昨年の11月ですが、その日課はマタイによる福音書24章36節以下の目を覚ましていなさいと込み出しが付けられている部分でありました。それは今日の日課の直前にあたりますが、人の子は思いがけないところに時に来ると閉じられております。教会歴における次の対抗節第一手術の福音の日課は、マルコによる福音書13章24節以下になりますが、こちらも人の子が来ると込み出しにありますように、週末、終わりの時に再臨するキリストを目を覚まして待つことが教えられているわけです。天霊職について、教会手帳などを見るとわかるのですが、紫に加えて青、しかも青が第一に記されているのです。以上、日課の改訂前と改訂後に触れてまいりましたが、対抗節について、受難よりも再臨、将来への希望へと重きが置かれるようになったことがわかるのです。改訂前の日課においてそれは、クリスマスにお生まれになった幼子は十字架の主であることを聞いて、 新しい一年を始め、クリスマスに備える時といたしました。一方、改訂された聖書日課では、受難のキリストよりも、再臨のキリストが主題となって、その主を待つことが、目を覚ましていること、備えをすることによって、整えられるようにと教えられているわけです。さらに、興味深いのは、大公説第一主日に始まる一年が、イエスの生涯をめぐり、一年をの終わりを迎えようとしているわけですが、ここでも、再臨の主を待つことが、同じように、目を覚まして、備えとともになされるようにと、教えられているからであります。つまり、教会歴に従うならば、私たちは一年の始まりに、キリストの再臨について御言葉に聞き、一年の終わりを迎えるにあたって再び、キリストの再臨について聞くのであります。一年の終わりの時だけ、再臨の主について聞くならば、それは終わりの日、苦難の日の印象がより濃くなるのですが、一年の始まりに聞く再臨のキリストと対となって、それは将来への希望として響くように思うのです。福音の日課に目を向けてまいりましょう。再臨の主を待つことを教えるために、主イエスは、そこで天の国は次のように例えられる。このように例えを用いて教えておられます。例えに目を向けるにあたってその背景となることを押さえておきたいと思います。次のような説明があります。ユダヤにおいて、婚宴は通常夜開かれた。婚礼のお客は花嫁の家で接待を受けながら花婿が来るのを花嫁と共に待つ。花婿は花嫁を迎えに来るのであって、彼が到着すると灯火を明るく灯して歓迎する。そして花婿と花嫁は客と一緒に祝いの行列を作って花婿の父の家に行き、そこで本格的な祝宴となる。例えに登場する乙女たちは、花婿が来るとき、婚宴の広間や行列の道中を明るく照らすため、松明と油を持って花嫁の家で待っているが、あまりにも花婿が遅いので、居眠りをしてしまう。以上のような説明を念頭に、例えに目を向けてまいりますと、その状況が少し分かってくるような気がいたします。婚宴が夜開かれること、婚礼の客は花嫁の家で花婿が来るのを待っていること、花婿が到着すると、灯火を明るくして歓迎すること。これらが、例えを知る上で欠かせない要素となっているのがわかります。例えに目を向けましょう。十人の乙女が、それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく、と、例えは始められています。そのうち五人は、油を用意していなかったために、愚かな乙女と言われています。残りの五人は、油の用意をしていたことから、賢い乙女と言われます。残りの五人は、ところが、花婿が 到着するのが遅れ、乙女たちは皆眠ってしまったのでした。ここまでが例えの第一部と言われる場面になります。第二部は、油を分けてくださいと愚かな乙女たちが賢い乙女たちに言うことから始まります。賢い乙女たちも自分の分しか持っていませんから、愚かな乙女たちは買いに走ることになり、その間にアダム子が到着して、戸は閉ざされてしまったのでした。戸が閉ざされることは決定的なことのようで、後から開けてくださいと懇願しても、開けられることはないのです。そして結論。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから、と例えは閉じられています。いつもこの例えを読んでいて不思議に思うのですが、結論として目を覚ましていなさいと告げられてはいるのですが、賢い乙女も愚かな乙女も共に眠ってしまったという点では何も変わらないのです。油を用意していなさいという結論ならばわかるのですが、目を覚ましていなさいと結論付けられているのは不思議に映ります。目を覚ましていなさいと訳されているギリシャ語は、目を覚ましている、油断せず注意している、このように訳されている言葉ですが、この言葉はギリシャ語エゲイローの派生語になります。エゲイローは目を覚ます、立たせる、そして復活するという意味を持っています。これらの意味で用いられている例は、立たせるという意味では、主イエスが人を癒す場面で用いられます。また復活させるのも、主イエスが十二弟子を派遣する場面で使われています。いずれも主イエスが主語となって使われていることがわかるのです。その流れから想像しますと、目を覚ますということも実は、私たち人間がそれぞれの努力によって目を覚ましていることが期待されているのではないのではないかと思えるのです。そこにあるのは主が主語であって、私たち人間の努力目標ではないのです。一方が愚かで、一方が賢いとされているのは、目を覚ましていなさいという結論に答えたかどうかではないんです。なぜなら先に触れたように、目覚めるというギリシャ語の例に見る主語は、神ご自身であり、人ではないのです。ですから目を覚ましているのは、人の努力ではなく、目を覚ましていることができない私たちが神により頼むということで実現するのではないでしょうか。このように考えますと、例えに見る乙女たちが、賢い乙女も愚かな乙女もいずれも眠ってしまったという点で共通していることが理解できるのです。賢いか愚かという決定的な違いを生み出したのは、目を覚ましているかどうかではなく、油を用意していたかどうかにかかっているのです。 ここで賢い乙女が油を分けてあげなかったことを心が狭いものだと思うことはないのでしょう。おそらく油に例えられているのは人が人に分けてあげることができないものだと考えられるからです。信仰の灯火と言いますように、灯火を信仰とするならば、それを燃え立たせる油とは、私たちが用意するものではなく、神から与えられる霊ではないでしょうか。ルターは信仰について次のように言っています。私たちのうちにおける神の働きである。この神の働きは私たちを変え、私たちを神によって新しく生まれさせる。つまり信仰とは神からの働きであって、それを保つのは私たちの努力や熱意といった人間の事柄ではないということです。私たちにとって信仰は私の信仰というように私の事柄に見えます。しかし信仰は人の事柄ではなく神の事柄であり、聖霊の働きに他ならないんです。ペンテコステの場面で、聖霊が一人一人の上に留まったように、聖霊は具体的な一人の人に向かって注がれるのです。それを分け与えることは誰にもできないんです。このように、信仰の火を保つために油が必要とされていますから、目を覚ましている必要があるのです。目を覚ましているという言葉は、この他にも油断せず注意している、そして生きているという意味にもなります。テサロニケの信徒への手紙1:5-10で、パウロは次のように言っています。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ここで主と共に生きるようになる、生きるようになるという部分が目を覚ましていると同じ言葉であります。言い換えるならば、主と共にあって目覚めて生きるということであり、それはすべて主が私たちのために死なれた、すなわち十字架のゆえであるということであります。つまり、目を覚ましていなさいという呼びかけは、私たちが眠っているか眠っていないか、という問題を言っているのではなく、油を持っているかどうか問うものなのです。そしてその油が霊を意味するならば、目を覚ます意味が明確にされます。目を覚ましていなさいとは、聖霊を受けて絶えず起き上がるということであり、聖霊によって新たに立ち上がるということであり、聖霊によって新しい命に生き始めるということなのです。人が作られたとき、主なる神は命の息をその鼻から吹き入れ、こうして人は生きるものとなったとあります。私たち人間は、自らの能力や努力によっては目を覚ましていることができない存在なのです。ですから、目を覚ましていなさいと呼びかけられるのです。 そのような私たちを目覚めさせるのは、主なる神であり、その時に信仰の火が燃えているように、予備の油は欠かせないんです。私たちの行いではなく、すべてが主が与えてくださる聖霊に満たされて生きる。これこそ目を覚まして生きるということなのです。ですから、目を覚ましていることができない私たちは、礼拝の場に集められ、御言葉と聖霊といただいて、立ち上がり、新しい一週間を生き始める。これを繰り返して生きる。これが目を覚まして待つということなのです。再び来られる主を希望を持って祈りつつ、共に待ちましょう。人事では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。